恵み深い天皇お父様、12月には世界中でクリスマスおめでとうと言い合ってイエス様のお誕生日をお祝いします。そして春には世界中の教会を中心としてイースターおめでとう、イエス様のご復活おめでとうございますと挨拶を交わします。今日このチャペルにお集いくださったすべての方を祝福してくださって、暗闇に負けない絶望のその向こうにあるよみがえりの喜びと希望で満たしてください。久しぶりにこちらに戻ってきた方、あるいは初めてこのチャペルに足を踏み入れた方、引っ越して来られた方、各地で移動中の方、神様がそれぞれの地上の旅路をお守りください。あと 1,2 週間で工事が終わりますが、創建者を力づけてください。今日のバプテスマ式、洗礼式も感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はこのチャペルで最初の洗礼式です。聖書ではバプテスマという外国語なんですけども、これは浸すという意味の言葉で、布を赤く染めたいときは赤いインクにつけるんです。そうすると赤くなるんです。私たちは毎日お風呂に入る人もいると思うんですが、お風呂に入ると体を清めるという意味があります。沐浴とかいうときもありますが、聖書でも古い時代には、例えば聖書を書き写す人は、あ、汚れたことをしちゃったと思ったらバプテスマ、洗礼槽に入って清めた流れがあったんです。しかしイエス様の時代の後は生涯でただ一回川の中に入ったんです。これはヨルダン川と言ったんですけども、そして今までの自分の人生にピリオドを打ちます。そして生まれ変わりますということを表現したんです。この死とよみがえりはすごくいい形です。私たちはデモンストレーションの必要がないけれども、人は皆裸で生まれ裸で死ぬんだと聖書に書いてあります。王様でもお百姓さんでもみんな一緒です。亡くなったら棺桶に入ります、寝ます。しかし終わりではない、その後のよみがえりの世界があるんですよ。これをあらかじめデモンストレーションするように、今まで死んだら終わりだって嘘吹いてきたけど、そうじゃない世界があるんだって、だったら私もそのステップを踏んで預かりたいと言って、それが洗礼式なんです。まあしかし映画で見る洗礼式の多くはたらいのようなものに水を入れて、ちょっと頭を濡らしてすぐタオルで拭けば終わりの形が多いんです。カトリック教会などはそういう形です。けれど私たちの教会の伝統はアメリカから来たので、洗礼という言葉からバプテスマという言葉からバプテスト教会と名付けられて、例えば有名なマルチン・ルーサー・キング牧師は最後に暗殺されましたけれども、あの人もバプテストだったんです。私たちは同じ流れです。水にちょっと頭に水をつけても悪くないけれども、ちょっとびしょびしょになって大変だけども、着替えはめんどくさいかもしれないけど、じゃあ結婚式やめるかって、ウェディングドレスもめんどくさいからなくていいんじゃないかっていう考えもあるかもしれないけど、いいんじゃないの、大事な人生の重要なセレモニーだから、ということでこの伝統的に洗礼槽、これをバプテストリーと言いますが、わざわざ作って、お体に支障ない方は一回だけジャブーンと入る形にしてあるんです。今日初めて使うんです。ここ皆さん気になるでしょうから、 一応温度は40度に設定しました。ちょっと暑すぎるかちょうど程よく冷めてるか、まあお風呂じゃないからいいんですけども、寒くさえなければいいと思います。この間は初めての結婚式でした。だから今日バプテスマを受けられるお二人の方はもう忘れられない、翼の教会の 最初の洗礼を受けた人になるんですね。さあ、そういうわけで今日は復活節のイースター、イースターもいいですね。日本はちょうど春で、だから花が一斉に芽吹くので、なんだか命がどこ見たって、神様の作られた世界は神様のメッセージを物語っているよって聖書に言うんですが、草花見ただけで、桜を見ただけで命の世界だって、なんか冷たくて暗い冬は終わったって、トンネルは開けるって、新しいページがカレンダーがまためくられるっていうように、ちょうど春の季節にイースターですから、これもまた祝福だな。そういうわけで今日は洗礼とイースターという題で、聖書の箇所はさっき読んだローマ書というところの6章の4節からお話しします。でご一緒に6の4映っていますのでお読みしましょう。はい、私たちはキリストの血とバプテスマによってキリストの葬られたのです。それは栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。今聖書を読んでいる間、何人かの人は、あ、先生、牧師さんが水飲んだ、この間はあれこぼしたってまたこぼすかこぼさないかに関心があったかもしれないんですが、私もこぼさないように気をつけながら膝をかがめておいたんでした。今の聖書の箇所を見ますと、このバプテスマの意味は2つあるんです。1つはキリストの死に預かるんですよ、それがバプテスマ、洗礼ですと。これさっき解説しました。わざわざお湯の中、水の中に入って、私は川で受けたんです。でそこで寝るんです。だから一回死んじゃったって、棺桶の中入っちゃった、これはやがてのセレモニーですかって。皆さん、しかしここで考えたいことは預かるということです。皆さんは今新しい教会堂で間近ですが、一緒に賛美歌を歌いました。これを礼拝と言います。これは別の言い方をすると礼拝に預かってるんです。皆さん、知らない人を夕食に招いて一緒に食事に預からせないでしょ。いとこさんなら一緒に食事をします。親友ならば食事しましょうと言います。これを預かるというんです。私たちは今礼拝に預かって、コンセントつないで電流流れているようなもんです。天に通じてるんです。教会は公民館じゃないんです。教会は会社でもないんです。だから十字架が立って、飛来神じゃないけど、なんか天とつながっているかのように、電波じゃないですけど、私たちは洗礼を受けることによってキリストの死に預かるんです。皆さん、人生でキリストを知っているのと知らないのでは雲泥の差です。同じ一回しかない巻き戻しの効かない人生であればこそ、キリストを信じなくて本当によかったっていう人聞いたことないんです。あの時キリストに出会って、私の狭い心の考え方ずいぶん広くなったわねという人もいるんです。かつてならこの辺でへたばってたって、今は自分の力が千方尽きても別の力が背中から来るみたいってあるんです。こういう不思議な感覚って、人生って自分の努力じゃないから、能力が全てじゃないから、そんなつまんない人生送りたくもないんです。私たちの人生は、俺はこんなに頑張って大したものだ、ざまあみろというための人生じゃないです。自分は大したものじゃないけど、しかし本当に神がおられた、そして私の人生は信じられない文様になったって言ってこそ人生です。だから私たちの唇から賛美歌が生まれるんです。自分はダメでも神は素晴らしいって言いたいんです。キリストに預かると、死に預かると、私たちは随分変わります。私が今どうかなって少々関心があるのは、福島県復興の、これは関連しているでしょうが、大河ドラマの八重の桜、私はまだ見続けてます。最初視聴率がいいって聞いたけど、その後聞いてないから、私の心配は随分会津弁みたいな出てくるから、東北に住んでてもちょっと聞き取れないとこもあるから、あれ九州の人わかんだろうかって、
やっぱり下に何か標準語で字幕出してもいいんじゃないかと思ったりしたりもちょっとするんですが、どうかなって。皆さん、大河ドラマといえば、以前なかなか興味津々だったのは坂本龍馬の龍馬伝でした。龍馬には子供がいませんでしたが、養子がいました。直って言うんです。この人は真なキリスト教徒で、ですから当時はなかなかキリスト教難しくて、2回も職を失ったりしているんです。けれど不思議な物語はたくさんあります。龍馬を誰が殺したかって、これはテレビでもミステリーのようにいろんな説がありますが、普通は今井信夫という人が、俺が殺したんだって証言している通り、彼が殺したんだと言われています。彼を、まあ、今度末永さんって96歳で召された人の土曜日、お花で飾って納骨記念会をやるんですが、まあ龍馬が殺されて、そしてその記念会のようなものを催した時に、龍馬の息子は龍馬を殺したと嘘吹いている今井信夫に便りを出して呼んだんです。普通呼びますかって。自分の子供が交通事故で亡くなって引いてしまった人を呼びますかって、いくら広い心でも呼ばないと思います。しかし呼んだんです。じゃあ行きますかって。今井信夫は行ったら殺されるんだと踏んだんです。それも普通でした。親の敵だって言って憎しみに燃える、これが当時の普通でした。しかし俺も武士だって、行かないわけにはいかないと死を覚悟して行ったんです。行ったら、皆さん、龍馬の養子だった息子はキリスト教徒でした。今井信夫も人生いろいろあります。自分の娘も病気で亡くなっていました。いろいろあって職も失って、そして確か静岡に住みお茶を売ったりしてたんです。横浜に行ったんです。海岸教会ってあるんです。日本で一番古いプロテスタント教会、有名です。そこに飛び込んだんです。最初は宣教師を殺そうと思って行ったんです。そこでキリスト教の話を牧師さん通して聞いて撃たれたんです。です、こういう時が。人生は去年のように今年も行かないんです。特別に2段飛び3段飛びってあるんです。あの日から私変わったってあるんです。新しいページがあるんです。で、彼は変わりました。彼もキリスト教徒になってたんです。そして自分の父親を殺した人と、そして殺人者と言われた彼とその息子が会った時に、過去にこだわらず、この日本の国の未来のために一緒にお互い力を合わせましょうって。皆さん、こういう会話と風景はあの時代の普通ではないんです。ありえないんです。それぞれがキリストに預かると変わるんですよ。変わらなくてどうするって、古い自分でどうするって、面白くもないです。かつてはあんな自分だったな、自分の力では自分を変えれないけれども、キリストの色に染まって、キリストの教えが入ってきて、カーテン開けて朝日が入ってきて、私変わったわよって、私なりに変わりましたって言ってこそ、いやー歳月を重ねてよかった、人生は素晴らしいって言えるんじゃないでしょうか。だから期待してるんです。あんまり視聴率下がんないでって。全国の皆さん、会津弁ズーズー弁が仮に分からなくても辛抱してみてねって。やがてなんだか、今はやがての新島八重、今は旧姓の山本八重が主人公なのか、お兄さんのやがて京都府議会の議長になるはずですが、角間が主人公のようにも見えます。毎回毎回二人ともやがて洗礼を受けていきます。角間は晩年に洗礼を受けていきます。そしてまるで変えられた大河ドラマの主人公になるような、まか不思議な人生を送るようになります。巻き戻せば、先ほどの龍馬のいとこの山本拓真という人も、龍馬に負けず劣らず不可思議な人生でした。龍馬伝では銀時計を盗んで打ち首を命じられ、龍馬に逃亡を手助けされて東北に来るんです。やがて北海道に渡るんです。函館で神主の家に養子になって宮司になるんです。しかし彼は
日本で最初のロシアから来たロシア正教のキリスト教第一号になりました。今日の洗礼はこの翼の教会の第一号です。いいえ、彼は日本で最初の司祭になるんです。それでやがてお茶の水に行き、建築家のようにニコライ堂っていまだに文化遺産ですよ。私も何回も行きました。残っています。いやー、龍馬伝も不思議だけれども、龍馬のいとこの人生も物を盗んで、本当に盗んだかどうか知りませんが、史実だとは言われてますが、死刑を命じられ、逃げて逃げて最後はキリスト教にたどり着き、ニコライ神父を殺そうと思って行って、逆に撃たれたんです。で、キリスト信仰に帰依して、最後は司祭になって、神主の家に嫁いだのに、今は彼が作った建物が重要な建築物として残っています。だから、それぞれキリストに預かれば、触れれば、皆さん、人は誰に触れるかが決定的です。同じ野球部の生徒でも、素晴らしい監督に出会ったら、全然違う人生になるんです。今、うちに孫が帰ってきてますが、何でも見たようにやるんです。テレビの画面でみんなが踊り出して右手をこうやってると、一生懸命身を見まねでこうやってるんです。不思議な話しましょうか。あんまり私ジェスチャー得意じゃないけど、時々こんな格好して歩くんです。このおばあさん歩きと思ったら、みんな後で気づいたんです。ちょっと今、うちの娘体調崩してきてるので、時々こんな人歩いてるんです。だからお母さんをじーっと見てるから、もうママが世界のすべてだから、一番慕う人のように手足は動くんだから、心で何を見るかがその人の人生になるんだから、だから、ああ、大人になったらママはああいうふうに難しい歩き方してるから、人間というのはああいう歩き方を勉強しなきゃいけないんだって、多分考えて、あんな歩き方しなくていいのに腰曲げて歩き出すんですね。人は誰に接するかで、今日の洗礼式は、キリストに預かるんです。キリストに預かると、それは死に預かるということで、次の説を出していただくと、五説も一緒に読みましょうか。はい。もし私たちキリストに次合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。皆さん、キリストに継ぎ合わされて継ぎ木されるように、枝は離れても生きてます。手ももげてもしばらくはすぐくっつけばつければまたつくと言われます。離れていたら早晩枯れます。ゼンマイのネジのように自分の発電エネルギーが全てです。しかしキリストに結びつくと、キリストの死と同じようになるんです。じゃあ皆さん、キリストの死って病死でしたか、自己死でしたか。いいえ、十字架は多くの人のネックレスになっていますが、当時の最も残忍な殺さない野垂れ死にを待つむごい処刑の道具でした。石臼につけられて海に沈められるローマの処刑方法などあまたありました。だけど体重で釘が骨の間でずるずると肉を裂き、気絶しては水などをぶっかけて、だから6時間でキリストは亡くなりましたが、普通は亡くならないんです。命ってはもうちょっと強いんです。しかしそれは病死でも事故死でもなかった。聖書の解説によれば、人は皆罪深い。それはお説教されなくても胸に手を当てて自分の言動をつぶさに調べれば、すぐ俺は罪深い人間だなって悟ります。正直な人であれば。だったら傷つけた方を忘れても、傷つけられた方は一生肉々しく忘れないんです。足し算引き算のジキルとハイドじゃあるまいし、自分のした一つの悪行を二つの善行で消せますかって消しゴムじゃあるまいしので、だから自分の娘を殺めた死刑にすべきだって家族は言うんです。絶対死刑にして報いるべきだって言うんです。ピストルは撃つと三本の指が自分に返ってきます。ではあなたはって、私も罪深い、私の罪はどうやって処理するのって、本当に死刑なのってならなくていいよ。イエス・キリストが天から降りてきて、だから今日洗礼を受ける前に告白します。あなたはキリストが人間じゃなくて罪のない神の一人子だって信じますかって、 だって罪ある人は罪ある人を救えないです。溺れてる人は溺れてる人を助けられないです。よほどの達人だけが2人3人ぐらいやっと助けられる。罪のない神の一人子だけができる、それが十字架でした。つまり他の人のために命を捨てるために来られたということを告白して死に預かるんです。皆さん、私の頭の上には十字架があります。これは当初設計に入っていなかったんですが、クリスチャンの湯川先生ってこの間個展に行ってきました、ギャラリーに行ってきましたが、木彫りの十字架です。だけど金粉がつくとは思っていなかったんです。でだけどよく見てみたら、あ、金粉は黄金のようで、キリストのご遺体がなくて、キリスト様はって復活されましたって、ここにはおられないでしょうって、カトリック教会に行くとご遺体がついてるんです。プロテスタントはもう遺体がないから、天にあるから、なんかそれを表すような十字架でよかったなって。皆さん、忘れられないのは、今年は寒い冬でしたが、北海道で目の前が見えなくなって9歳のお母さんをすでに病気で亡くした娘を守るために、薄着のお父さんが上着まで脱いで娘にかぶせて自分の体温で守り続けて命を落として9歳の娘を守ったという北海道のニュースは誰の心にも響きました。あの後たくさん手紙が来ているそうです。娘さんに、あなたのお父さんはなんて素晴らしいお父さんだ、あなたは本当に愛されていたのねって。皆さん、愛する愛するって100遍言わなくていいんです。一回命を捨てたら、私は命を捨てるほどお父さんに愛されている、お母さんに愛されている、キリストの死に預かるということは、私のために命を懸けるほどキリストは私を愛してくださったということを意味します。私は動物の番組が好きで、海外の動物の番組などを見るんですが、この間はどこぞのカワウソが、ワニがうじゃうじゃいるとこで赤ちゃんを本当に慈しんで教育している、厳しいですね。あのカワウソの子供は穴蔵に住み、川の水の中に連れてこられると嫌がるんです。嫌がるからいいやとは言わずに無理やり引っ張ってきて、溺れたりはしません。深いところに行ったら浅瀬に連れ戻します。ただしワニが襲おうとした瞬間に、親がワニと赤ちゃんの間に身を挺するんです。え、自分が噛まれて殺されたらどうすんのって、いとわないって、自分が生きるか死ぬか生みの苦しみをして産んだこの命のためなら、いつだって命をあげるっていうお説教はいらないんです。その姿が、映像が物語っておりました。で、私たちは誰の意思もなくたまたま生まれてきて、誰からも愛されることなく寂しく死んでいく存在だって、そんなとんでもないことを信じるなって、それは嘘だって。そうじゃない、私たちは二人とない存在で、神様に愛されてこの地上を得て、だからあなたは地上の命を、キリストの愛を身いっぱいに受けて、愛されたら愛するんです。空っぽだったら人に与えられないんです。十分に毎週毎週礼拝に来て、神様を歌って、コンセントつないで、電流流して、天とつながって、そして私は命を懸けて神様に愛されているんですということを表明する今日は洗礼式でもあります。じゃあこのことを表す引用箇所、一箇所だけ用意しました。一丸を出していただくと、イエス・キリストのお説教の亡くなる前のお言葉です。味わい深いです。じゃあご一緒にヨハネ12章24読みましょう。はい。誠に誠にあなた方に告げます、落ちて死ななければ今日は一つのまま、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。聖書は誠に誠に、アーメンアーメンという言葉です。皆さん、お祈りの最後アーメンと言いますが、もうドイツ語にもフランス語にも翻訳しません。おかしいから。日本語でお祈りして本当ですなんて言って妙竹林だし、だから世界中がアーメンと、これもともとヘブライ語です、ね、本当に大事な一言言いますから心に刻みなさいって、ね、一粒の麦は 自分にこだわったら生きないでしょうって、死ねば実を結ぶって。
皆さん、私たちの教会に一粒の麦というおいしい2種類のお菓子クッキーを作っているお店がありました。
ここから取ったんです。一粒の麦、一粒でも価値がありますよ。死ねば実を結ぶんです。
カワウソは子供のためにいつでも命投げるよって。神は人間は苦しそうね、頑張ってねとか言わないんです。
冷たい神じゃないんです。ぬくもりがあるんです。
だからこの教会も翼の形をしました。
順毛です。
ひな鳥は体温が冷えたらぬくぬくとした順毛に体を潜り込ませるじゃないですか。神様は一粒の麦だよって、死ねば実を結ぶんだよって。
実は昨日郡山でお話をしてきました。
ある牧師さんが来週行きますとおっしゃいました。桜見に行きますって最初言ったんです。私誤解してですね、
夜の森は入れませんよ先生って、
夜の森は侵入禁止ですって。いや、夜の森の桜は綺麗でした、チャペルもありました。いや、夜の森には行かないって、いわきの桜見に行くからって。
私知らないって言ったんです。
いわきの桜がどれほどのものか本当にわざわざ見に来る価値になるの、桜がどこにあるかも何も知らないって言ったんです。
いいから行くっておっしゃっていました。な
テレビで桜の命は短いけども1年かけてものすごいエネルギー蓄えて、そして山の中でも森の中でも一斉に地が来たらブワーッとラッパ吹くように咲くんですってね。誰もとどめられないって。花を咲かせる力って半端じゃないんですって。皆さん、長い凍てついた冬が終わったら命の季節がめくるめくやってくるんです。これ神様が定めたんです。で、この教会も翼の形をしました。いや、福牧師先生が交渉作業車に乗って上から撮って、いや確かに写真見ると感動だったろうなと、本当に翼みたい。私も映像で見ました。
じゃあ先生いつか乗りますかって言われたら、絶対断じて死んでも乗らないんです。
上に登る前に心臓麻痺して死んじゃうんじゃないかと思ったりしましたが、もともとはテレビ局が上から撮りたいって来ました。
後からこう言っていたそうです。
何人にインタビューしたか知りません。どの放送局か知りません。私も地方の放送で流れるかと思ったら全国放送になったりして驚いたりしました。ところがインタビューした人か何かがテレビ局の人が、皆さんインタビューに慣れてますねって言ったんだそうです。
誰のこと言ったか知りません。私か誰か知りません。
というその意味は、こちらが聞き出そうと思って聞く質問にズバズバこういうこと聞きたいんでしょうって答えてくれるようだっていうことらしいんです。これインタビュー慣れしてると思われないように気をつけて、たどたどしくおどおどと話をしないといけないかなって、それ聞いてちょっと私のことだとしたらちょっと反省しないといけない。でもみんなにいろんな人に聞いてたから、なんだかみんなインタビュー慣れしてるって、初めてとは思えないっていう、要点ついて最初から要点だけ答えてくれるような、向こうとしてはありがたいんじゃないかと思いますが、夜中の番組、大阪は朝流れたんです。結構反響がありました。特にキリスト教を全然知らない人が随分感動したらしいです。涙なしには見れなかったよって。この教会の人に見た人って聞いたらあんまりいなかったので、夜中だったから、で録音放送録音の機会ない人もたくさんいるようなので、今日お昼もし時間があれば一部分だけでも流したいとは思っていますけれども、しかし翼の形をしたのはやっぱり復活ですよ。復旧じゃないんです。復旧というのは元を最高のレベルにして戻すんです。復活としたら超えるんです、ね、復興としたら超えるんです。違う世界がやってくるんです。ですから皆さん、先ほどの聖書の歌詞にもう一度戻っていただいて、死に預かるということは4節、もう一回4節読みましょう、はい、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。皆さん、死に預かったら新しく生きるんです。栄光、御父の栄光のいわば門を通って
蘇りの世界に入るんです。皆さん関心あるでしょうから、どんな洗礼層ですかって。実はタコマっていうところに一昨年震災話で行ったんです。アメリカの、海岸沿いにある、軍人の基地などがあるところです。そこにあったやつなんです。いいですね、アメリカにはこういう洗礼層があるんですかって言ったんです。後から日本からメールを送って、あれこちらで買いたいですって、輸入可能でいくらでしょうかって。そしたら皆さん、竹内牧師っていう先生なんですが、プレゼントしたいと思いますって。そんな安いものじゃないんです。輸入するのだって結構お金かかるんです。手間も大変でした。だけど支援させてほしいということで、だから今日写真撮ったらアメリカにすぐメールでありがとうございましたって、オルガンもプレゼントしてもらいましたが、ありがたいです。でこの中身はどうですか。今度の洗礼層は前みたいに3人風呂4人風呂のような大きいコンクリートの洗礼層ではないです。あれは時間かかりました、お湯をためるのに。これは最大でも40度で20分でたまるそうです。私はといえば着替えなくていいんです。水の隣から手を伸べるだけでいい。しかも中が階段になってるんですね。だから新しい歩みを表現するにはいいじゃないかなって。座って寝て、で寝て、皆さんいつまでも水につけてたら私は殺人犯で捕まっちゃいますから。いくら死と言ってもこれ象徴的な死ですから、私は一回死にましたよって、新しい自分になりますという、何でも宣言ですから。人は信じたように生きるんですから、現状中心で言ったら何の成長もないんです。いやー、環境が変わらないったらいつまでも変わらないです。環境は自分が変えるんです。自分が何を告白したかで一歩進めば、それに合わせて糸がずっと引けば、いろいろ連なってくるように変わるんです。新しい歩みのために死ぬんです。じゃあ5節ももう一回読みましょう。最後に5節、はい。もし私たちがキリストに次ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになる。いいですね、皆さん、必ずなるんです。ある人はなって、ある人はならないという話じゃないんです。いずれ夢のような薬ができるそうです。本当かどうか NHK が流しました。がんになってもあるワクチンになって打てば治るって。いや夢のようだな、生きてる間に来たらもうがんを恐れる必要ないな。でもそれは、ね、男性にだけ聞いて女性に聞かないとか、白人には通じないって言ったら、これは救いじゃないです。聖書の言う良い知らせ、福音と言いますが、ね、がん患者への良い福音、地上で死をもって閉じる人間に対する素晴らしい教え、もうニュースは悪いニュースばっかり、気持ちが暗くなる。しかしグッドニュース、いいニュース、良い教え、福音になります。聖書は必ず復活するんだと、キリストを見ようと。だから私の頭の上が金箔で黄金で輝かしい栄光の門を通って、なので今度の土曜日は初めての納骨式です。この裏にきれいに壁紙が貼られて仮の納骨堂ができます。で、今日花屋さんも来られるので、どんな風にこの礼拝堂を飾ろうかなって。そして亡くなられた末永兄弟の写真も貼りまして、きれいに飾ったらいいと思います。キリスト教は造花は飾らないんです。だって命の世界だから、みずみずしいから失礼ね。私生存してますって、生きてますって、それどころか見方が逆さだったんですよって。地上が全てじゃない、執着するもんじゃない、旅路だ、一時だ、長いか短いかだけだ、大したことない、それよりも麗しい輝かしい世界がある。だから96歳まで今は入れない熊町村で男性で最年長だと聞いていました。ご本人がおっしゃってたから多分そうだと思います。にふさわしい花飾りになったらいいなって。正直なことを言いましょう、私はかわいそうだなって思ってたんです。本当のことを言えば、3回か4回行ったか、栃木県に避難されて東京から行ったりこっちから行ったりしたんでした。そうして、20分ぐらいお話しして、次のとこ行きますから帰りますと言うと、手を離さないんですから。30秒離さないのは分かるけど、2分も3分もこれ永遠かと思ったりしてですね、だんだんだんだん涙目になってこられたんでした。いつも帰るときは、牧師さん、俺はこっからだって、こっから天国に行くっていうか、家内のところに行くっていうか、 だからもう福島に戻るとか、他でもう一回地上の生活あるとか、それは年齢から考えたか体力から考えたか分かりませんが、そうはおっしゃらなかったんです。こっからあとは一直線に天に行くという、そういうことでした。で、私はお葬式にも行けなくて、外でお話ししていたので申し訳なかったんですが、すぐメールが来ました。棺を見た何人かの人が笑っているような表情に見えたって。だから私は牧師だから山ほどお葬式しました。何回も死に目に遭いました。微笑んでる亡骸はありましたよ。しかし笑ってるように見えたって見たことないです。私思ったんです。笑うっていうのは懐かしい人に会った時だって、ママっつって笑うんだって。北朝鮮にさらわれて30年ぶりだねってね、泣いて笑って泣き笑いするんだって。ああ、天の御国で栄光の世界に入った時の表情を土産のように地上に残していったのかなって。だって私はこの教会堂を最初見た時に4番目の弟みたいだ、 1,2,3,4,5 番目か、5番目の弟のようだ。この翼の教会はきっとこの双葉軍の方向を向いて立ってるんです。今にも飛び立つって。この教会では知らないんです、双葉軍の物語を。だって今生まれたんですから。あなたは長男じゃないよって、末っ子だよって。大熊っていうところにはね、湾曲した鉄筋コンクリートのチャペルもあって、熊町っていうところにはね、ちょっと田舎風だけど味のある教会堂があって、小高にはね、電柱と同じ高さのノアの箱舟風の教会があって、津波にあったけどね、夜の森にはね、桜の名所にこんな佇まいがあってね、見たことないから見たいでしょうって、その物語知りたいでしょうって、まあそんな感じがしたんです。だから熊町のチャペルもじゃあ教えてあげようかって、あそこで何があったかって、今度納骨をする、このあなたの翼に納骨をする96歳まで長生きした人は、最後は二度と家にも帰れず栃木県の老人ホームに入って命を落としはしましたが笑ってたって。私の解釈では奥さんに会ったんだと思うって。土曜日には昔テレビで流れたキリスト教番組の、どんな番組だか覚えてないんですが、流す予定です。流れたんです。その人は海軍の将校で、すっごい短気で頑固で、そして酒に明け暮れてヘビースモーカーで、どんだけ心臓の悪い奥さんが苦労したか分かんないってご本人が言ってたって、今にして思い返せば。なので奥さんはキリスト教に帰依して、それから必死にご主人に仕えて、貧乏の中むちゃくちゃなことを言われたご主人に土下座したって。その時ご本人の証言によれば、感動したんだって俺はって、自分で知ってんだって、むちゃくちゃやってんのって。だけどそんな自分にここまで仕える家内は何なんだって、何の強さだって、俺もそれが欲しいって言って奥さんと一緒に洗礼を受けた、これが事の次第だ。だからね、翼の教会、お兄さんの熊町の町ではこんな物語もあったし、最後にもう一つだけ教えてあげようかって、もっと昔、私も知らないジンコちゃんっていう女の子がいたって、小学校3年生で死んだっ て、あの頃日本の各地で赤痢が流行ったって聞いたけど、熊町もそうだったって。ところがその直前にアメリカからもう今は亡くなった宣教師がやってきて、太鼓叩いて道路でキリスト教の紙芝居だかなんだか一生懸命伝えたって。良い知らせは伝えた方がいいんです。そうしたら子供のせいもあるかもしれないけど、そのまま信じて、それからはそのジンコちゃんっていう子がこのみかん箱の上などに乗ってね、小鳥さん、ネズミさん、お姉ちゃん、お父さん、みんな神様いるよって、天国あるよって、イエス様が連れてってくれるよって、だから信じようって。その頃親子ほど年の離れた長女のお姉さんは、そんな子供騙しみたいな話、子供だから信じるんだって嘘吹いてたって。ところが人生わからないです。それからお姉さんは東京に移り住み、何十年も歳月が経った暁にまるで関係ないところでキリスト教に接して信仰を持って洗礼を受けたとか、突然電気がつくようにひらめいたって、人生は全部つながってるんです。地下鉱脈のように、絨毯の裏側のように。 むちゃくちゃに見えるけど表に出たら綺麗な壁画です、文様です。昔妹がいたっけ、小学校3年生でブチッと切れた命だけども、短い旅路だがお姉ちゃんの私に一生懸命キリストの話をしてたっけ、あれが一粒の麦になったんだって。さっき読んだ聖書の箇所、一粒の麦は虚しかったね、悲しかったね、何の意味もなかったねで終わらないよって。死んだら実を結ぶって、土の中に眠ってして歳月が経って熟成してやがてお姉さんたる私に宿ったんだって、よみがえったんだと信じました。信じて最後の祈りを捧げたんです。妹の死を記念するチャペルが立つように、そんな祈り立つはずないと思なるはずないと思ったら、皆さんそれが置いてきたあなたのお兄さんの熊町チャペルですよ。だから人生は諦めはいらないんです、ね、私たちの目が開いてるうちに結果が出なくても絶望する必要もないです。もっと長い物語です。私たちは今日このイースターの時、死んだら蘇るんだって、死んでから始まるんだって、これからの洗礼式に私たちは参列できることは大きな祝福だと思います。お祈りをいたします。短くピアノを弾いていただいて黙祷しましょう。今日の聖書のお話の中でそれぞれ心に残った点は違うと思います。何が心にとどまったでしょうか。それを大切にして歩んでいきたいと思います。それでは私が一言ずつお祈りします。私と同じ言葉でお祈りを捧げたいと思った方、ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、復活の朝を感謝します。暗闇があっても光の世界があります。死で終わることなく永遠の命の世界を信じます。イエス様が私の暗闇である罪を許し、十字架で命を捨てて新たな命を約束してくださいました。感謝します。心の扉を開いてイエス・キリストを復活の主としてお迎えします。私の歩みを新しくしてください。天国の希望を告白します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。